皆さんこんにちは。今年も夏いろんなところに旅行された方がいらっしゃるかもしれません。日帰りであったり、あるいは夏休み全部を使っていろんなところに旅行された方もあるかもしれません。最近は温暖化で夏が暑いので、夏休みを少しずらして9月ぐらいに取るという方もあるかもしれません。9月に入って、そして台風も過ぎ去って少しは涼しくなったかなという感じはしますけれども、もしこれから旅に出かける方がありますならば、気をつけて行ってきていただきたいなというふうに思うことであります。今日のジョイフルアワーに対して、神様から与えられました御言葉をはじめに読まさせていただきます。聖書の新約聖書のヨハネの福音書の16章の24節から33節、ヨハネの福音書の16章の24節から33節までをはじめに読まさせていただきます。ヨハネの福音書16章の24から33。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、父についてはっきりと告げる時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父のもとに行きます。弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって何一つ例え話はなさいません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました。これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか。見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。旅にもいろいろありますけれども、私が一番してみたい旅が一つあります。それは船でする旅であります。昔伊豆七島に何度か行ったことがあるんですけれども、小さい船でしたのでとてもよく揺れました。そして伊豆七島に行くときは夜中に出て、そして明け方朝着くというスタイルでありました。そういう旅ではなくて、私が一番望んでいるものは、憧れている船の旅というものは、豪華客船で行く世界一周のような、そのような旅であります。最近豪華客船といえば一番有名なのはクイーンエリザベス2世号でしょうか。実はあれは来年の秋最後の旅に出て、そして来年にはもう引退してしまうということであります。なぜ豪華客船に私は乗りたいのか。それは船の上でありながらプールで泳いだり、テニスをしたり、ジョギングをしたり、映画を見たり、旅の途中でも楽しめるという、そのような利点があるからであります。電車や飛行機では絶対に味わえない、そのようなものであります。夢のようなことでありますけれども、また大きな船であるならば、窮屈にずっと座る必要もなく、エコノミー症候群になることもなく、いつでものびのびとして旅を続けることができます。安全策も万全と聞いております。旅といえばやはり気を配るのが安全、行く者にとっても、また送り出す者にとっても、旅を成功させるのも、そしてそこで楽しく送ることができるのも、安全が確保されているからであります。船の旅も今でこそその安全が 整えられておりますけれども、ここに来るまでに一つの大きな事故が教訓となったことは皆さんご存知でしょうか。それは悲劇の豪華客船と言われたあのタイタニック号であります。タイタニック号は1912年に英国のサウサンプトン港からその処女航海に出発いたしました。全長268メートルのその大きな船の中には当時の豪華な設備、そのようなものがふんだんに盛り込まれておりました。豪華な設備であり、そして技術、金額、施設などの数々、タイタニック号の売りはその当時の豪華さでありました。英国を出発し、そして一度アメリカ大陸を目指した船も豪華さ、楽しさだけを求めるのであるならば合格でありました。しかし安全面においては不合格であったのであります。たった20隻しかない救命ボート、豪華客船にそれだけでいいのでしょうか。あまりにも無防備であり、ありえない話でありました。船は出港から3日目にその夜に氷山に衝突をし、そしてそれから2時間余りですぐに沈んでしまいました。乗客の総数2223人と聞いています。そのうちなんと生存したのは706人、残りの1517人、尊い命がその船で犠牲になってしまいました。何が起こるのかわからないのが航海であります。危険なところを通るという予測もされていたことであります。実際にこのコースは別の船が何度か通って、そしてこの時期氷山がたくさんあるということは分かっていたことであります。危険を分かっていても何も備えないで出てしまった航海、その旅を無事に終えるためになくてはならないものが欠けていました。またこの船には多くの財を築き、そして豪華に暮らす世界的な富豪もたくさん乗船しておりました。そしてアメリカで夢を叶えようとする移民の方々も新天地を目指してこの船に乗っていました。このタイタニック号は当時の貧富の差を反映していました。船の上の方には一等客席、あるいは二等客席を置いて、そして施設も豊富に、裕福な人たちがそこでのんびりと旅を続けていました。逆に船の下の方にはボイラー室、あるいは倉庫などの横に三等客席を作り、そしてそこには移民の人たちが利用しておりました。裕福な人たち、そうでない人たちがその船の中で交わるということはありませんでした。これは私たちの社会を見るようでもあります。最近ではヒルズ族や、またはセレブという言葉に代表されるような優雅な生活を満喫している人たちもいます。また勝ち組、負け組というような言葉のように勝手に人生の勝敗を決めてしまい、そして格差社会に翻弄してしまう人たち、またあるいはそんなことは全然考えないで全く動じない、ある意味マイペースに生きる人たち、海の上を進む船、これはまさに私たち人生の縮図でもあります。ですから私たちの人生の歩みも、先ほど賛美歌で歌いました人生の海の嵐に、賛美にあるように船の厳しい航海になぞられることであります。大きな波の時もあれば、小さな波の時、穏やかな凪の時もあります。突然の苦難もあれば、喜びもあり、また悲しみがあり、楽しさもあり、人生も大海原に例えることができます。私たちは大波を避けて小波だけを通ることはできないのであります。私たちの人生、苦難だけを避けて進むことはできないのであります。タイタニック号の航海士のように、事故などありえないと高をくくってはいけないのであります。しかし意外と私たちは人生を楽観的に考えてしまいます。経験しないと学ばない時があります。まさか自分にはありえないと過信してしまうことが多々あるのであります。 このところ頻繁に起きます大地震、大地震がありますけれども、大地震が予測される地域に警戒するようにと呼びかけがありました。しかし住民のほとんどはそれに対して危機感を持ちませんでした。隣の町で災害が起きたとしても、自分たちのところでそれが起きなければ、経験をしなければ実感が湧かないというふうに言っていました。でももし起きてしまったならば、それはもう手遅れになってしまいます。また社会の第一線で働く私たちにとって、会社存続のためには合併や統合というものは今や当たり前であります。それに伴って突然のリストラや、または配置替えということもありうることであります。今まで良かった友人関係が突然崩れてしまうということもありえます。それで自分は大丈夫、それでも大丈夫、ありえないと感じる人が意外と多いのであります。タイタニック号の沈没の原因、これも過信にありました。当時では画期的な方法で、もし船に穴が開いたときにはいろんな防壁が備わっていて、そして沈まないはずだ、タイタニック号ははじめ沈むことのない船だというふうに多くの方から言われていました。その過信から来る整備不足、これが悲劇を巻き起こしたのでありました。人生に苦難はつきものであります。当然のことであります。私たちはこの苦難対処すべく万全に備えなければならないのであります。私たちの後悔に必要なもの、人生の後悔になくてはならないものとは何でしょうか。それはやはり安全であります。私たちはこの人生のためにどんな安全を心がけているでしょうか。生命保険にたくさん入るか、あるいは一生懸命年金を払うか、隣の社会保険事務所なのであまり大きな声では言えませんけれども、私たちが年代が30代40代の人たちが年金をもらうときには、果たしてそれが支給されるのかという、そのような不安もあることであります。だから舛添大臣には頑張ってもらおうと考えるかもしれませんけれども、大臣にとってあまり当てにはなりません。人生の安全は私たち一人一人の心に、お金や目に見えるものではなくて平安を持つことであるというふうに聖書は語っています。具体的にはイエス・キリストにある平安、キリストが与えてくださる平安であります。世の中の安全や保障とは全く違う、私たちの考えつくことのできない別の平安であります。先ほどお読みいたしましたヨハネの16章、これはキリストが十字架にかかる前の出来事であります。今までキリストは弟子たち、または聴衆たちに対して例えを使ってご自分が神であること、そして天の御国が近づいていることを語っておられました。ある者はその言葉に感動をし、そして信じた人もいます。ある者は疑い続けて、そして何とかしてボロを出す、掴んでやろうとする、そのような人もいました。いつもイエスの周りには信じる者、また疑う者、また求めている者、多くの人たちが群がっていたのでありました。いつもしかし十字架にかかる、そのような時になった時、罪人として裁判にかけられる、そのような時に、今まで一緒にいた者たちが一斉にいなくなり、そして関わりを持とうとしませんでした。一人孤独な中、イエスは平安に満ちていました。それは神が共におられるという平安であります。私たちの教団のはインマヌエル教団といいます。私たちの教会の前にもインマヌエル中目黒教会というふうに名前が付けられております。訳すとこのインマヌエルというのは、神は私たちと共におられるという意味であります。戦時中、多くの伝道者たちが弾圧を受けました。中には拷問を受けたり、あるいは命を落とす伝道者の数も少なくありませんでした。しかし凄まじい弾圧の中でも、 心に平安がありました。この教団の創設者も弾圧により幽閉されましたけれども、一人牢獄の中でこの平安を経験した一人でありました。この平安を得る、状況が速やかに変わって、そして苦難から回避されるというよりも、そのようなご利益的な宗教の発想ではなくて、もっと現実的に状況は変わることは なかったとしても、心に平安が与えられる、そして心に強さが与えられ、苦難に立ち向かうことができる、そのような経験であります。この同じ平安を私たちも持つことができるのであります。みんな、神が共にいてくださる、そのような平安がなければ私たちの人生を送っていくことはできないのであります。さて、私たちはこの平安を持つためにどうしたらよいのでしょうか。まず第一に、先ほど読みいたしました16章の24節にその鍵の言葉が書かれております。あなた方は今まで何も私の名によって求めることはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。私たちは今まで神にキリストの名によって祈ったことがないのです。本当の神様に向かって心を開いて祈ったことがないのです。キリストにある平安を得るには、本当の神様に心を開いて求めなければなりません。求めなさい、私の名によって、と言われるように、心を開いて、求めて、求めて、求めなければなりません。そしてこの方によらなければ、平安は与えられないのであります。別の聖書の言葉ですけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私とはイエス・キリストのことでありますけれども、私のところに、あるいは私があなた方にと。キリストだけがすべての供給のもとであるのであります。だから私たちはキリストの名によって信じて求めるのであります。疑わずに信じて祈るとき、平安が与えられます。第2番目は27節に書かれております。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私を神から出てきたものと信じたのでとあります。イエスを神の御子と信じ救われ、そして神のことされた特権が与えられた、それゆえに与えられる特別な愛、父からいただける特別な愛、それは永遠に続く愛であります。どんな苦難の中にあったとしてもなくならない愛であります。神様は私たちを作り、初めから愛を注ぎ続けておられました。しかし私たちは神様を知らずに人生を歩んできました。神様が人間を作ったのなら、だったらもう一度神様が作り直せばいいのではないかというふうに言った人もあります。若者の間では流行っている言葉に、リセットすればいいではないかという言葉がありますけれども、しかし神様は私たち一人一人を特別に愛し、そして作ってくださったのであります。もし愛情がなければ簡単に作り直すことはできるかもしれません。それは単なるロボットに過ぎない。しかし私たちは命をいただいた、神様によって愛されて作られたものであること。そして生きた交わりをするために作られたのであります。先日、子供と一緒に陶芸をする機会が与えられました。一度やってみたいなと思ったんですけれども、その機会が与えられたので、子供と一緒に1時間のコースでしたけれども、お茶碗、湯飲みを作ることができました。初めての作品でしたので、見た目はちょっといびつでしたけれども、自分にとってはよくできたなと思いながら、 愛着の湧く湯飲みになりました。1時間ですので、まだ焼くところまでは行っておりませんので、そこで焼いてもらって出来上がったら郵送して送ってくれることになっておりますけれども、焼き終わってそして完成するとおそらくもっとよく見えてくるのではないかなというふうに思うのでありますけれども、たった一つの湯飲みであったとしても、これほどまでに私が愛着を持ってこれはいいなと思うのですから、神様ご自身が私たち一人一人を愛を持って作ってくださった、その一人一人をそう簡単にリセットしたり、あるいは作り直したりすることはないのであります。人間に特別な愛を注がれる神様は、この人生の旅において共に生き共に歩み、そして多くの大きな困難の中にあっても助け励まし支えたいと望んでおられるのであります。私たちは神様からこの命を与えられました。神様と生きた交わりをするように作られました。神様からの一方通行ではなく、私たちの側からも神様に応答しなければ生きた交わりはできないのであります。神様の平安なんて信じられない、祈ったら何とかなるなんて私には信じられないという人もあるかもしれません。信じることに不安を抱く必要はないのです。恐れることもないのです。私たちがキリストにある平安を得ることに躊躇する必要は何もないのであります。33節に、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。勇敢でありなさい。私たちは単純に信じるだけで、あとは神様が私たちに働いてください。キリストは十字架にかかり三日目によみがえられました。もし十字架の上で死んでそれっきりであったならば、よみがえることがなかったならば、それは死に対して負けたことになってしまいます。しかしキリストはその死に恐怖からも勝利を収められました。おそらく私たちの中で一番不安に思うこと、その中の一つは死に対してではないでしょうか。死に対する不安、しかしこの平安は、世に勝ったキリストが与える平安は、この死に対しても有効であるのであります。私たちはこの死に対しても何も恐れることはないのです。キリストの平安を持つということは、キリストの永遠の愛の中に生き続けるということであります。タイタニック号が沈没するときに、その船上ではさまざまな人間の姿が映し出されておりました。タイタニック号には専属の音楽のチームが乗っておりました。ウォレス・ハートリーという人がリーダーとなった弦楽チームであります。彼らはいつでも乗客の心を楽しませ、時には和ませる、そのような演奏をし続けました。そしてこの沈没する最後の最後まで、周りでは避難活動が続けられる中、多くの人たちがパニックになっている中、少しでも心を和ませようとして、そしてデッキに出て演奏をし続けました。しかしもうこれ以上はという時に、このリーダーはメンバー一人一人を逃げるようにと指示をし、そしてたった一人デッキに残ってバイオリンで演奏を始めました。それが賛美歌の主よ身元に近づかんという賛美であったことは有名であります。この賛美を弾き始めた時に、残りのメンバーたちは一度は逃げようとしたんですけれども、またみんな戻ってきて、そして最後にその曲をメンバー全員で弾きました。彼らの姿はまさに神の平安をいただいた、そのような姿でありました。事実このウォレス・ハートリーという人は英国の教会のクリスチャンであったということを聞きました。残念ながらこのメンバーは皆海の中に沈んでしまい、そして助かることはありませんでした。しかし平安は永遠に残ったのであります。私たちが今旅をしている人生も、 一度きりということであるならば処女航海かもしれません。どんな船で旅をしているのでしょうか。ちょっとした波にもすぐに揺れてしまうような小舟でしょうか。大抵の波にはびくともしない大きな船でしょうか。一度だけの人生です。楽しいこともいろいろあっていいのであります。ただ私たちの船は絶対に沈まないという過信をしてしまい、楽しさや豪華さだけを乗せて船を進ませてはダメなのであります。どんな船であったとしても、そこにキリストにある平安がなければ私たちはこの人生を渡っていくことはできません。若い時には両手いっぱいの荷物を持って旅行に行きます。本当にドライヤーがあれば便利ですし、シャンプーも石鹸もタオルも全部持って、枕も持っていきたいかもしれません。布団も持っていきたいかもしれません。だけど持ちきれない荷物の中で本当に選んで、だけどやっぱり両手いっぱいになってしまった。若い時には私も両手いっぱいの荷物を持って旅行に行った経験があります。しかし今はそんなたくさん持つ必要はないことが分かりました。こんな小さなバッグ一つ片手に持つだけでも十分に旅をすることができます。神が与えてくださる平安、私たちは楽しみやいろんなものをたくさん詰めて両手いっぱいに持って旅をしますけれども、ある時にはその平安によって私たちに必要のないものも神様は示してくださいます。そしてもっと自分の荷を軽くして済むようにと示してくださいます。平安があるならば、たとえどんな小さな船であったとしても大きな船であったとしても私たちは困難から避けることはできません。しかし神の平安があるならば、私たちはその中にあっても勝利を持って勇敢に進むことができるのであります。今日はこのヨハネの福音書の中から神の平安について御言葉を語ることができました。神様が示してくださったことを語ったことでありますけれども、ぜひ今日皆さんこの御言葉をもう一度心に留めて、そして神様と一対一で語っていただきたいのであります。しばらく目を閉じていただき、そしてご一緒に心の中で考えていていただきたいと思います。この人生の旅に必要不可欠なイエス・キリストによる平安を今私たちは持っているでしょうか。新しい旅、それはキリストにある平安を持った旅であります。今までの自分とは違った、それは心が全く変えられた勇敢で恐れることのないそのような人生であります。私も今この時からキリストにある平安を持ち、そして新しい旅の出発を願いたい、もし思う方がありましたら静かに手を挙げて示していただけますでしょうか。今日からイエス・キリストの平安を心に持ち、そして新しい人生へとなお進んでいただきたいのであります。もしすでにこの平安を心にいただいている方がこの中にも多くあるかと思いますけれども、その平安を再度確認させていただき、ここを立ち去り、毎日毎日の戦いの中、大海原を行く船のように、私たちはいつ何時何が起こるか分かりませんけれども、この平安で大丈夫だという確信を持ってこの場所を立ち去りたいと思うのであります。最後にご一緒に御言葉を読まさせていただき、そして今日の言葉とさせていただきたいと思います。ヨハネの福音書の14章の27節という言葉、これをご一緒に読まさせていただき、そして読み終わりましたら後ろの方からこの教会の主任牧師であります沢城哲郎先生に一言お祈りをしていただき、そして司会者へとお渡ししたいと思います。それではご一緒にヨハネの福音書の14章の27節をお読みいたします。3、はい。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に 私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。
私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。愛する天の父なる神様、今日のジョイフルアワーにおきまして、私たちの人生を旅に例えて、どんな旅をするべきであるかということを静かに考えるひとときを与えてくださったことを感謝をいたします。格別にタイタニック号のような船旅に例えますと、私たちは一体何をもって人生の旅をスタートしているでしょうか。そして締めくくりに、どんな持ち物に勝ってキリストが与えてくださる心の平安こそが私たちの旅の一番大切な持ち物であることを教えていただきました。そして同時に、私は悩みにあるけれども、私はすでに世に勝ったとおっしゃる主イエス・キリストご自身が私たちと一緒に船長としていてくださいますから、ありがとうございます。今日初めて教会というところにいらっしゃった方もあるでしょうし、何回か続けていらっしゃる方もあるでしょうし、あるいはまた何十年も教会に通っていらっしゃる方もあるでしょう。いろいろでありましょうけれども、私たちは等しくこの人生の航海でキリストが与えてくださる平安を必要としています。どうぞ今、平安の一番元であるキリストご自身が私たち一人一人の心の中に入っていてくださり、私たちを力強く導いてくださるようにお祈りをいたします。今日のすべての集会のゆえに心から感謝し、また今日お集いくださいましたお一人一人の上に、あなたの豊かな祝福がこれからの人生の旅路に与えられることを信じ、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。